中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間由紀子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お便りがありましたね。ちょっと読んでもらえますか？
離乳食から官僚食になりました。子供がパンやお菓子は食べますが、お米のご飯を食べません。ずっとこのままだと心配です。
お、なるほど、これご相談ですか？
はい。
だけどこれずっとこのままだと心配ですね。ちょっとこれは子供にパンやお菓子ちょっと与えすぎてるってことはないですかね。
ねえ、つい食べないと、うん、何でもいいから食べてくれたらいいっていうなんか安心感もあって多分出しちゃうんでしょうけどね。
うん、なるほど、うん、そうすると、うん、お米が後になっちゃうか、
余計に食べなくなっちゃいますね。
なるほど、うん、ちょっとこれ工夫ですね、はい、お母さんのちょっと忍耐もあるんだけど、まあ、嫌いっていうことがあるのかもしれないけど、どうなんだろう。でも食べず嫌いもあるからね。
そうですね。
お米の美味しさをこれからまあより分かってもらうっていうことかなと思います。このままだとどんどんお米食べないお子さんになっちゃうからね。
そうですね、
これよく食べ物の好き嫌いってね、言われますけど、
はい、
食べ物の好き嫌いどんなのが原因がありますかね。はい、
ちょっとね調べてみたんですよ。
はいはいはい。
だからこう遺伝的な要因っていうのもやっぱりあるようで、まあ一部の味覚は生まれつき決まっている部分がある。
遺伝でですか？
はい、
なるほど、まあそういうこともあるか、ね、だからお母さん食べないと子供も食べないとか、まあお母さん食べられないから子供もだんだん食べる機会を失って、
そうですね、
そういうこともあると思
いますけどね。ありますよね。食卓にやっぱり出る機会が少なくなる。こともありますよね。
味覚の遺伝ですか。はい、なるほど。
あと育った環境、
なるほど、
まあ、幼少期に何を食べていたかが大きく影響しますと、
そうですね。
で、まあ、子供の頃から納豆をね、食べていれば抵抗なく食べれるとか、まあ、例えばこれは例ですけど。
なるほど、まあ、関西だとあんまり食べないとかね。
そうですね、
でもまあ食べてれば食べられるようになる、
はい、
そうですね、まあ、これもでもまた変わっていくからね。そういう意味でも、まあでも食べられるようにいろいろやっていかれるといいってわけだ。
はい、
はい、
あと経験と記憶、で食べた時の体験が記憶とこう結びつくこともあるということで、なるほど、なんか昔食べてお腹を壊したとか、でそうすると
嫌いになる。
嫌いになっちゃう。
なるほど、トラウマみたいになるか。
そうですね。
なるほど、ありますね、そういうこともね、はい、
あと見た目や匂いの印象、まあ味だけでなく見た目、匂い、食感も好き嫌いに、まあ、関係している。
なるほど、
ということですね、
よくあるか、
まあ、
そういう、
まあ例えばなんかこう、ナスがぐにゃっとした食感が苦手。
ああ、なるほど、苦手も出てきますか。
あ
でもね、これ最初の方のご相談もそうだけど、
はい、
どんどんあの変わっていくっていうのがありますよね。
そうですね、
特にあのいろんな今言われた好き嫌いの原因、これが気の部分の関係でなってるとすると、
はい、
どんどん変わっていく可能性がありますね。例えば遺伝的な要因って、これも代々のそのお家にあるマイナスの気の影響で食べられないってことありますから、だから上の方がとっても苦手なら下の代の方も嫌いになっちゃうとか、そういうことはあるかもしれませんね。例えばあの亡くなったおじいちゃんがとっても嫌いだったから嫌いなものが自分も嫌いになってるとか、おじいちゃんの影響がかなり来ているっていうこともね、あったりするんですよね。でこれ気を受けられるとだんだんそういうのが変わったりすることあります。はい、あとよくあるのは昔食べて大変な目にあった、トラウマですよね。
トラウマ、
それもその嫌な体験の時に来てたマイナスの気が残ってて、
はい、あ、なるほど。
それが嫌な気持ちを向けさせる。
そういうこともあるんですね。
ありますね。 だから気をやっていくとそれも改善する可能性がある。
ここで音楽に気を入れた CD 音気を聞いていただきましょう。本気を聞いていただきました。
あと匂いとか、
はい、
見た目とか、
はい、
そういうものもね変わる可能性がありますよ。
あ、そうですね、うん、なんかまああと大人になるとこうちょっと味覚が変わったり、
うん、変わったりとか
大丈夫になったりとか、ね、
特にちょっと苦いものとかいうのも大人になると食べられるとかね、はい、いうことあるでしょ。それと一緒にあれですねこれも
気の影響、
気の影響で匂いとかが非常にダメになることあるんですよね。
ありますよね、う
ん、だからこれも気をやってみられてだんだんだんだんなんか味覚が変わってくって人もいらっしゃいますよ。まあ総じて大人になっていくことでいろんなものは変わっていく可能性はあるですね、
はい、
だから、まあ、最初の方のご相談ですけど今やっと離乳食から完了食になったってとこだからどんどん変わっていく過程ですから、ね、あんまりそう考えないでどんどん美味しい栄養価のある、うん、美味しいものをお米でね食べさせてあげられる工夫っていうのがねより必要かなと思いますね。ただねお米も昔食べられなかったっていうご先祖さんいると、
あ、はい、
やけに食べるのが好きになったり、
うん、
逆に食べさせてもらえないようになってた人は、
はい、
食べられないっていう風になっちゃったりすることあるんですよね。上の代の影響で食べられないお米が嫌いな影響っていうのがあるかもしれない
そういう影響もあるかもしれない、
うん、米が食べられないっていうご先祖さんですね、うん、影響でまあだからいろんな気の影響があるのでちょっといろいろ気の観点も取り入れてやってみられるといいですかね。
あとまあうちの息子の例なんですけど、あの椎茸嫌いなんですよ。
椎茸
で、はい、ふっと、
うん、
もしかしてあの毒キノコ食べて死んだ記憶があるのかなとかなんかそういうなんか気 の前世か魂か知りませんけどなんかそういうことがあるのかなだってね。
そうですか。それなに、椎茸はあの最初からダメですか。
そうですね、
うん、
でも実は私も椎茸がなんか、
うん、
あの物心ついていた時点ではダメだったんですよ。
あ、ダメだったの。
でも母は、うん、あの本当はあなたは椎茸を食べていたと、
うん、
でもあのおばさんが、
うん、
あ、私椎茸嫌いなのよって言ってたのを聞いて、
うん、
それから食べなくなったって言うんですよね
あ、なるほど。
で
おかしいな、それは。
おかしいですよね。なんか、ま、多分お姉さんが好きで、
うん、
おばちゃんっていうのは昔はお若かったですから、
うん、
そのお姉さんが好きで、
うんうん、
真似したんでしょうね
私から言うとね、あの映ったね、
映ったんですね。なんかマイナスの木が映ったんですね、それね。
で今は食べれるんです。
それが実はですね、先代が椎茸を作っていた時代がありまして、
うん、ああ、先代ね、山で椎茸作ってた。そうそう。
で先代が作った椎茸ならちょっと食べないとなってっていうことで、
うんうん、
いただいたら美味しかったんですよ。
あ、美味しかった。なんだみたいな。
あれ、こんなに椎茸って美味しいのって、
うん、
その時に分かって、それから食べれるようになりました。
あ、そうですか。
だからなんかちょっと単純かもしれないんですけど。
いやいや、それなんかありそうですね。
なんか気の影響が あるんですね。
ありますね。お家にだからいらっしゃるか、だからおばさんっていう方も椎茸嫌いはなんかあった
か。なんかあった。もしかしたら、うん、ね、うん、本当にほら、
はいはいはい、
毒キノコって今分かりますけど、うんうんうん、やっぱり誰かが食して、うんうん、そうなんか具合が悪くならないと分からない
ですよね。分かんないですよね。でこれはダメなもんだっていうふうに伝わっていく、ね、
伝わっていく、
でみんな食べないようになるっていう、ね、
なる、
うん、誰かが食べた人がいるはず、ね、
誰かの毒やっぱり食べたのかなとか、あとはまあ毒味をしていたかなとかね。
あ、なるほど、 そういうこともあるね。
ね、
うん、
あの、そういうこと、
そうですか、そういう家計かになんかある
かなんかあるのかもしれない。
ただ息子さんもその影響を受けてるかもしれないね。
そうですね、
面白いね、とってもいいお話ですけど、はい、それはまあそういう意味ではね、だんだん変わっていく可能性があるから、広くこれは自分ダメだと決めつけないで、広く食していくっていうね。
そうですね、うん、
その分やっぱりほら椎茸食べられないよりも食べられた方がより幸せ感が増えますから、
うん、そうです。彼女がね、うん、うちの家に来た時喜んでましたから、あの久しぶりにキノコを食べた、
喜んでたの。そうか、息子さんがダメならね、彼女食べないもんね。
そう、あまりやっぱり食卓に出ないそうで、うん、
あ、そうですか。じゃあ周りも幸せにできるわけだ、自分から何かが変われば。そういう意味ではね、いい方向に変われるから、はい、自分であまり決めつけないで気もやってみてくださいっていう話ですかね、はい。今日は好き嫌いの話からね、昨日話を東京センターの佐久間一子さんとしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。